中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、バスマップ沖縄主催の八田貝さんと沖縄のバス事情通漬け乱心さんに来ていただいております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
やっぱ交通問題はなかなか論点が多くてね、
そうですね、
大変だっていう話で、正直このメンツで話すとすれば別に10本分ぐらい取れるっていうぐらい論点があるという感じですが、ですね、まあ皆さん行かれたということで、前回、先日10月の終わりにですね、交通の、那覇市の公共交通のシンポジウムなどもありまして、まあちょっとそこでどういう今那覇市側ってどういうふうに考えているのかっていうのが分かったかなと思うんですけど、この辺の説明ってどなたかしていただけるんですか。これ中村さんがいいのかしら。
じゃあ私の方から、公共交通シンポジウムという名前はついてるんですけども、主に LRT の導入に向けた話で、
なるほどね、
そのフランスの事例ですとか、国内の事例とかを紹介しつつ、那覇市でもぜひ進めていったらどうっていうようなのが、いろんな方から提言があって、那覇市長が、それを受けて、取り組むっていう方向はもう決まっているので、いつまでにとかっていうのはなかなか言えないけれども、やるんだというような、力強い宣言もあったというような進歩でしたね。
なるほどね。そうかそうか。はい、じゃあ、LRT ありきなところはあったってことですか。
そうですね。その他バスの話とかも少しはあったんですけど、中心的なものは LRT で、それによってこの道路車道を、しっかり市民に開放していくっていうようなところだったり、
なるほどね、
移動は権利であるっていうようなところの、そのフランスの考え方を、しっかりと学んでいきましょうよというようなところで、その自分たちの街が何を大事にしたいのかっていうのを、その残していくためにも、しっかりこの道っていうものも考えていきましょう。道路を車だけに使わせておくっていうのを、少し考え方変えないといけないんじゃないですかっていうような提言が、パネリストの方からもあった
かな。そうかそうか。じゃあ車に対してのカウンターを当てたいとか、移動は権利とかっていうね、我々の前回、円卓会議で出たような一つの提言もあるけれども、だけど、目的的には LRT にちょっとすがっているというか、
その全体のシンポジウムの中身としては LRT で、
なるほどね、
ちょっと解決に向けて頑張っていこうっていうような感じだったんですね。
LRT って何でしたっけ？ライトレールトランジット。
そうですね。
そういうことですが、これはちょっとご説明いただけます、八田貝さん。どういう LRT って何っていう話。
一言で言えば路面電車と似てるんですけれども、
道路を使った。
そうですね。道路の上を走ってる、電車が走ってる。だけど電車だけど、停留所もたくさんあって乗りやすくて。
車も兼用できるんでしたっけ？
車を兼用してたようなのが、いわゆる昔型の路面電車で、今日本の中の路面電車はさすがに車と兼用してるところはほとんどないんですけれども、でも仕組みとしてはもう旧態依然ですよね。で一方で、LRT っていうのは、車両も違えば、バリアフリーにもなっている。で、デザインも綺麗で、プラス、今回、フランスの事例が出てましたけれども、フランスとか、その、LRT を導入するときに、道路計画とか、さっき、ちょっと話出てましたけど、道路空間の再配分をして、で、周辺の、都市計画も含めて、変える、そこまで、街を変える一つのツールとしてっていう、そこぐらいの視点でやってますけれども、そういう新しい便利な乗り物ですね。
そういう補助線も使いながら、我々の移動の自由とか権利のことをもちょっと一緒に提言されたっていう感じなんですね。
そうですね。
はい。この手の事例型のシンポジウムって、バラ色な世界が大体示されて、今の解決にここにすがれば全部解決みたいな空気になってしまうっていうことがあるんですけど、これ施策的には別に何かが担保されているわけではなくて、機運高めのためのシンポジウムって感じだったんですか。
そうですね。まだ、ルートも決まっていなかった いないですし、まあ、何年までにっていう話も出てないので、うん、まあ、導入する方向でいいよねっていう確認みたいな感じです、ね。
まあ、じゃあ調査からこれから入っていくっていう感じなんですね。そうかそうか。はい、ズケランさんなんか出られたんですよね、このシンポジウム。
出るって聞いてただけですよ。
ああ、もちろんもちろん。はい、
まあ、なんてこういうツールって多分、うん、東瀬さんも同じ器具を持ってると思うんですけど、うん、そのこれを入れれば問題が全て解決するような、うん、やっぱりバラ色の夢を語るんですよね、うんうん、で、まあ、それはそれでいいんですけれども、うん、現実問題として目の前で困ってる問題があって、はい、とにかく3年5年ぐらいのスパンでも解決しないとまずい問題っていっぱいあるのに、この夢を遠くに置くことで、うん、なんか目の前の問題なかったようなことにされてしまうのが一番困るなと、うんうん、
これができるまでの我慢だ、
そうそうそう、不思がりません勝つまでみたいな、でそれは実はその機関バスだったり、はい、の南北鉄道案だったりにも似たようなところはあって、うんうん、そのまあ、こういう大風呂敷を広げることで目をそらしてって悪い言い方をするとね、
うんうんうんうん、
でも現実問題もすでに公共交通困ってて破綻寸前なんですけど、はい、那覇市どうすんの、うん、っていうところはあまりなかったんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
時間的にはどれぐらいですか、やっぱ20年とか、まあ、そういうのも出ていない感じですか、
一応そこまで書けないみたいな雰囲気ではありました、うんうんうんうん、早急にっていうことは言ってましたけ ど具体的な年限に関しては言ってないですね、
うん、どれぐらいかかると逆に矢田貝さんこれを真剣に路線決めから始めたら、
まあ10年かかってもおかしくないでしょうね、うん、今のやり方だったら
モデルは30年ぐらいかかってますよね、
そうですよね、一方で、まあ、フランス、まあ、出てたのはねフランスなんかだったら市長が公約として導入するから、うんうんうん、その市長さんの任期中に走らせるところまでやる、はい、まあ、その時間軸の違いはあって、うん、で今ズケランさんまさにねおっしゃったように、うん、確かにコーナーあってってほしいし、うんうんうん、あったらもちろん乗るし、だけどもう今日と明日のどうやって行くかとか、うん、
はい、
バス停まで遠くて大変だとか、うん、そういう危機的な状態ですからね、うん、これ中長期的なこともやってほしいけど、うん、今の交通もなんとかしなきゃいけなくて、うん、で、ね、今はまあバスになるわけですね、うん、必然的にモノレールと、はい、モノレールだって今あれだけ混んでいるし、うん、それらのことも同じようにあの情熱を注いで施策をやっていってほしいですね、
うんうん、なるほどね、この将来にすごくいい世界を先に置いとくとちょっと悪い言い方ちょっと反らせるんじゃないかっていうことがちょっと見え隠れしていたっていうところなんですかね、うん、例えばあの
回しはその那覇では交通困難地域だっていう話があって、はい、うん、で一時その交通困難の解消のために LRT みたいな話をしてたんです
ね、うんうんうんうん、
で最初はふーんと思ってたんですけど、うん、でもよく考えてみると LRT が通る道って道幅が広くて、はい、バスがそれなりの本数走ってるところで LRT が通るんですよ、
うんうんうん、
で交通困難地域って道が細くてですねバスも通らないようなところが交通困難地域なんですね、うんうん、LRT と何の解決にも実はなってない、うん、でそれがある時気がついたのか知らないけどあまりそういうリンクした言わなくなりましたね、
うんうん、
那覇市も、
うん、
なるほどね、うん、当初の目的とか当初の大義といざ入れるってなった時 のリアルに考えると少し変わってきたけどやっぱ LRT を作るっていうこと自体にだんだんシフトしていったんじゃないかってことですね、
うん、
そうそうそう、うん、なるほど、そうか、
このシンポジウムの中でも、うん、やっぱりこの既存の公共交通と LRT を結びつけて、はい、まあ、便利にしていくっていうようなところが話としてはあるんですけど、うんうん、じゃあ本当に10年先バスどうなってんだろうっていうことを考えると、うんうん、やっぱり今のうちに手を打っておかないといけない問題っていうのは、まあ、お二人おっしゃるようにたくさんあるよなというのは感じますよね。
そうですよね。例えば僕子供の貧困系のね、話し合いよくやる中でやっぱ子供って日々成長するので今中学1年生だって5年経ったら高3ですよね、うん、10年経ったらもう成人していて、うん、今本来必要だった時期のこの10年間って何も手当てされない状態っていうのがずっと ね、 、うん、ね続くっていうのは少しね、
はい、
うん、なるほど、そういうタイプのものだったんですね、はい、
でこれちょっと面白かったのが基調講演の中でですね、はい、 福祉系の話とも絡めて、うんうんうん、その移動のする人が増えると、はい、こう高齢者でも元気な高齢者が増えるよっていうようなお話があって、まあ、社会保障費が減りますよ、うん、だからこれだけ投資してもその別の部分でその 税の対する節税効果があったりとか、
これ今風ですね、
そうそう、そういう話もあって、うんうんうん、で、まあ、あの会場にもあの各部長たちもいますから、うんうん、ちょっと話あの帰りがけにちらっと聞いたんですけど、なかなかこの他部署と連携して予算的な枠組みを考えていくっていうのが今のところあんまりないっていうことだったんで、うんうんうんうん、これはあのソーシャルインパクトボンドの時にも感じたことではあるんですけど、
そうですね、考え方に似ている、
そうそうそう、だもうちょっとこう部署横断的にこの那覇市全体としてこの考えて事業やるかやらないか、うん、どっからお予算持ってくるかみたいな話もちょっと膝を詰めてですね、しっかりやらないといけないんじゃないかなと思って、もうお金ないからやらないじゃなくて、うん、こういうメリットもあるんじゃないかとか、こういう面でもなんか助かるんじゃないかみたいな話をやっぱりちょっとあのしていかないといけないなっていうところ
ですね。いや、その考え方自体はすごく重要で、うんうん、じゃあここで子どもがあのたくさん移動できることで得られるメリットとか、うん、将来のね、まあまあ自然への、うん、への還流とか、障害者とか高齢者の移動のがたくさんできることによる福祉 のこれちゃんと計算しないといけないですけど、これは提言ですよね、福祉にかかるあの財政コストの提言とかっていうのを、うん、みんなでちゃんと数字出して考えられるっていうことがあるのであれば、それはすごい重要ですよね、うん、はい、まあ、逆を返すと、じゃあ今それバスでやってよって思ったりもする
、うん、そうそうそう
ね、
そうなんです、
そうですよね、うん、
結構その県外の地域とかで、うん、こうバスがコミュニティバス市が行ってるけど、はい、うん、お客さん少ないから廃止しようかっていう話が出た時に、うん、その計算をして、うん、じゃあバスが廃止したら代わりにその高校生とかの通学はスクールバス出さなきゃいけないとか、はい、病院に行く福祉バス出さなきゃいけないとか、うん、他のところでお金がかかってくるわけですよね、うんうんうん、それをトータルで考えて、あ、やっぱりバスに維持してた方が良かったんだねって気づいて、うん、バスを継続するとか、うん、そういうところももう出てきていますので、うんうん、あの今回のな、ね、話でそこまでうまく広がったっていうのはとてもいいことだったと思います。
そうですよね、うん、そしたら LRT の議論をしながら、じゃあ今バスにもそういうあの考え方を導入していくっていうのはありかもしれないですね。
そこまでいくと、今どうしても公共交通って赤字か黒字かとか、ね、はい、独立採算っていう話ですね。その独立採算っていうのは、今話してるのは運行にかかる経費を運賃収入だけで賄うかどうかっていう視点の議論だけれども、そうじゃなくて社会的にプラスになってるかどうかっていうところまでぜひ視点広げてみてほしいし、そうすればよりこのバスとか、まあその将来も LRT もですけど、あのとても費用対効果も高くていいねって、そういう話になると思うんですよね。
確かにそこはあのその議論をむしろねやってみたいですね。
ほとんど多分やってなかったと思うんですよね。そうそう、沖縄では
今首里のスタジオにズケランさんが来るのに、はい、480円かかるはずなんですよ。往復960円ですよ、
はい、
ノーギャラなのに、ね、大変なコストですよね、はい、この移動に関して、
うん、運賃収入だけでペースになったらそうかもしれないけど、うん、行政がもっとその公共交通の社会的な効用というところを見て、うん、もっとお金補助するとかね、うん、まあ、よく分かんないけど何らかの形でサポートがあれば、うんうん、利用者がそこまで負担する必要はないと思います、
うんうん、確かに。だからそこをいろいろな効能というか波及効果ですね、
そうなんですよね、
を考えてちゃんと計算をしていて、はい、で運賃安くなると利用者も増える可能性は大きくなるので、
街、ね、に出る人が増えれば売り上げが増えて税収も増えるから、うん、市にとっても結局プラスになるし、うんうん、よく言うのがあのデパートの中のエレベーターってなんで無料なのっていう話で、あれは無料にしてその代わりたくさん、ね、買ってくれるわけで、うん、だったらこの今の公共交通の考えっていうのはあのエレベーターも有料にしてるような話で、
うん、確かに、うんうん、
だから都市のまあエレベーターっていうか都市の中のバスがタダになって、その分今ねおっしゃるように人が出てきてってなれば、それは街として絶対プラスになるんで、そこをどのぐらいでのラインで見るかっていうところですよね。そこの研究とか検討はこれからしてほしいですね、
うんうん、そうですね。そこってどういう議論が市役所の中で行われるといいんでしょうね。福祉の部局もそうだし、那覇市だったら観光課もそうだし、うん、隣の商工農水課とか
まあ、観光と同じ部署、
そうですね、まあ、那覇町振興課とかみんなある種これステークホルダーになりますよね、
う
ん、
そうですね。で
その人たちが例えばバスが50円だ、うん、だったら乗り換えが、うん、ある時間内ね起きかで、はい、だったら無料とか、うん、だったらどういう効果があって金銭的にどういう、うん、どれぐらい波及効果あるのかっていうのをいろんな部局で考えるきっかけってなんか作ってみたいですね。
うん、
うん、それを試算できると、あそうか、じゃあバス会社へのお金の出し方とか変わってくるかもしれない、
うんうん、そうですね、
うん、そうですね、
うん、ね、だんだんね、バス会社だけをいじめてもね、どうしても独立採算だから今減便してるし、
う
ん、
そう、
ちょっとずつちょっとずつね
減便してる。バス会社としたっても致し方なくね、うんうんうん、そうせざるを得ない部分があるわけですからね。そうです
ね。従業員の、
そうですよ、
ギャラも払えない、福利厚生
とかも考えなきゃいけない
から、従業員今ずっと足りないわけですよね、
うん
うん、そこの波及効果っていうのをやっぱ真剣に一回考えていかないといけない、
うん
うんうん、そういうことですね。やっぱ論点としてはね。
うん、
はい。つけらさんなんか付け加えることあります？
今の減便問題なんですけど、はい、うん、那覇市の人って減便問題って、うん、なんか、なんていうの、あ、これは田舎の市町村の問題だって思ってるんですよね。
うんう
ん
う
ん、
なるほど。
だけど実はそうじゃなくって、その、実は那覇の交通って何回も言ってますけど、バスってその周辺自治体に行く人によって支えられてる面がかなり大きいですね、
うんうんうん、
でそこが減便されると知らず知らずのうち那覇の幹線のバスが減ってるんですよ、
うんうんうん、
で私この首里スタジオ2年ぐらい前から来てるんですけれども、はいはい、だんだんだんだん来にくくなってるんですね、
うんうんうん、
乗り換え時間がどんどんどんどん伸びてってて、前だったらもうちょっと早く着いたはずだし、ね、今だったら1時間半ぐらい見ないと、
一つ減便すると今度は乗り換えの時間も大幅に変わってくるってことですね。
1本乗り換えが遅れるともう20分ぐらい、
確かに
そうです、ずれてしまうわけですよ。でこれが実は結構大きくて、うんうん、さっき言った乗り換え その240円がかかるっていうのは、まあまあいいんですよ、払っても。
うん、
払ってもいいんですけど。
高いと思うけどね。
高いんですけどね。ええ、でも、よく考えてると、僕らの時給からして、30分待たされる方がでかいんですよね。
確かに。あ、それはそう
だ、うん、で、減便って実はそういうところでボディーブローのように効いてきていて、うんうん、もうどんどんどんどん那覇市内のお出かけが不便になって。
うん
うん、
でそれがね、やっぱり那覇の方、那覇の行政の方ってやっぱりくもじ界隈しか見てらっしゃらないんで、うん、あんまり困ってないんですけれども、うん、ちょっと那覇でも周辺に行くと困る、
うん、
そこもやっぱり、
ね、17番とかもああいう独特なルートで重宝するはずだけど、
はい、
今や日曜日も走ってないですしね、
うん、走ってない、そういえば海南線ですよね、海南通るやつ、
まあ、今のタイミングで減便したというわけではないけれども、うんうん、那覇市内もね、うじゃうじゃバス走ってるように見えて、ズフランさんおっしゃるように、うん、この移動する区間によっては結構しんどいですよ、うん、環状2号の11番とかもね、うん、30分おきぐらいですもんね、
うん、
そうですね、うん、夜遅いともう1時間に1本、もう逃したらタクシー、うん、とっても便利なんですよ、朝から首里に行く道って、
そうなんですよね、5発クラス、
ほとんどないっていうか11番しかない、
ね、だけない、そうですよね、う
ん、結構これに頼ってる人がいっぱいいるんだけど、うんうんうん、あまりみんな気にしてないっていうか、うんうん、最近気がついたんですけど、車の問題って結構みんな共通なんですよ、
うんうん、
道が混むとか駐車場代が高いとか、うんうん、そういうなんか車持ってる人と同じ意識なんですね、
みんな抱えてる、
うんうん、割と解決しやすいんですよ、うんうん、とバスの問題ってめちゃめちゃローカルなんですよね、うん、この人にとってのバスの問題、この人にとってのバスの問題なんで、うんうん、解決するのすごい大変なんですよ、で
確かに減便したってまだたくさん走ってる区間もありますよね、
そうそう
そう、うん
そうか、こうトータルで考えないといけないですね、
そう、うん、声をなんか小さい声を拾い上げていかないと、はい、うん、結局通勤通学のその需要ばかりがバスの問題だって思われちゃって、
うんうん、行政としては少しこう問題を細かく見ていって、うん、市民生活の中で何のために移動しているのかっていうのは、うん、おそらく担当している部署によって違うと思うんですけど、うん、
はい、
例えば福祉系の移動にかかるコストを考えてみるとか、うん、まあ、観光系にかかる移動のコストを考えてみるとか、うん、なんかその市民の生活っていうところに根ざしてその移動が担保されているのかっていう視点でそれぞれ考えていくっていうのは、漠然とバスどうにかしようっていう話じゃなくて、
うん、
もう少しこう具体的な話に煮詰 められるのかなと思うんで、
なるほどね、
そういうところが必要かなと思いますね。
うん、そうね。だから市民一人一人の移動を一回ミクロで見て、うん、ちゃんとそれが自由なのか担保されてるのかって見つつ、うん、バス路線全体すごくマクロで見て最適化していくみたいな、
う
ん、
そうですよね。
そうですよね。やっぱりそれはじゃあ徒歩とか、うん、ユイレールとか自転車とかも含めて全体でね、うん、みんながどういう移動しているのかっていうのは、
う
ん、
そうですね、
やっぱちょっと知る必要がありますね。
はい、うん、まず本当そこがスタートになると思うんですよね。
そうですね、
うんうん、
ひょっとしたら我慢してバスに乗っている、はい、あるいは我慢して車に乗っているとかっていうその気持ちの問題もありますよね、
はい
はい、本当はこれがあればこれに乗りたい、
はい、でその人、うん、本当お家のすぐそばに便利な停留所があって目的地も行けるバスがあるのに知らないからやむなく車で行ってお酒も我慢して帰ってきてるっていう人かもしれないし、
うん、そうですよね、
本当それはありますよ、
これ、まあ、あと5分ぐらいだけどちょっと調査の仕方みたいなのってどうやったらうまくその30万人市民のねニーズって測れるんだろう、アンケートを取るにしても我慢してバスの乗ってますかみたいな、ちょっとよくわからないですよ。だって日常はこれ使ってなんとか自分でその担保をしているわけですよね。それをその他のニーズを引き出すって結構難しいですよ ね、
はい、ね、表面的なアンケートじゃね、
うん、
ちょっとまあ深掘りできないし、うん、通り一遍のことしか聞けないかもしれないし、うん、その手法はきちんと考える必要はあるでしょうね。
そうですね、う
ん、
例えば、まあ、目的地でアンケートを取ってみるとかはいいかなと思います。例えば、うん、包括支援センターで利用者にアンケートを取るとかですね。
あ、なるほどね。
そうするとここにはどうやって来ましたか、で本当だったらどういう移動がいいですかとかっていうのは聞きやすいかもしれないですね。
あ、そうかそうか、
やっぱりそのバス乗ってほしい、うん、乗る人が増えてほしいと思うけれども、うんうん、みんなが同じような可能性で乗り換えてくれるとはやっぱ限らないじゃないですか、うんうん、やっぱこの人の職業柄、うん、大きい荷物で移動するから、うん、まあ、車だね、うん、それはそうだねっていうの当然あるし、う
ん、それは車ですよ、
ですよね、うん、かといってもしかしたら本当は車屋なんだけどバスよく分かんないからっていうだけで乗ってる人がいて、まずはその辺の人たちをどうこうバス使ってその人たちにもハッピーなようにできるか、うん、でもそれだけでもお客さん増えると思うし、うん、まずはそこからかなとは思いますね、うん、もうやむなく車乗ってる人とか多いと思うんで、うん、
それのねどれぐらいのサンプルがあれば正しいものが取れるのかとかと、うんうん、あとそれをやっぱ先ほどから話あるように他部署で分析するってことですね、
うんうん
うん、そこができると、
ね、
さっきのコストをどう、はい、持っていくかっていうことになるので、
はい、
やっぱここは市民と共有しながらね、この問題解決しないと、
そうですね、
やっぱ今那覇市で一番大きい問題かもしれない、
うんうん、まあ、長年の問題でもありますから、
うんうんうん、
まあ、共同っていう観点からもやっぱりこれ市民が積極的に関わっていかなきゃいけない問題だと思うんで、はい、市民が関われる受け皿をどうやって行政がまた作れるかっていうところだと思うんですよね。
いいですね、うんうん、わかりました。お時間でございます、はい、なかなか最後いい議論できたなと思います。ゲストの方、中村さん、ありがとうございます。
はい、はい、
ありがとうございました。